はい、1からいきましょう。ちょっと待ってください。
あ、1からか。
1から、はい、また釣り文化ラジオということで、心斎橋からですね、またちょっと釣りのよもやま話なんかちょっとお伝えしたいなと思うんですが、今日はですね、鮎釣り師の、エキスパート。
エキスパート。
はい。はい、物部副代表にですね、はい、ちょっと鮎釣り師の魅力とかですね、はい、最近の流れなんかちょっとね、室井さんにちょっとバトンをまたお渡ししますので、
はい、
ちょっとそこら辺でちょっと。
はい、
あの鮎釣り師の魅力的なところもお話しいただければと、うん、よろしくお願いします。ま
あ、あれなんですよ、魅力というか、今シーズンオフでちょっと聞きたかったことが実は 2,3 ありまして、鮎の友釣りってまあ誰もが知ってる釣りではあるんですけれども、実際僕はやったことないんですよね。で、小川さんもやったことないですよね。
はい、っていうかね、入りづらいっていうかね。
そうですよね。
なんかどうもそういう意識ありますね、個人的には。すみません、ね、個人的ですけど。
でね、物部さんがもう長年まあ友釣りをされてると。物部さんが友釣りを始めたのは、いつ頃なんですかね。
そうですね、年齢的に言うと45歳ぐらいですかね。
じゃあもう20、30年
経ってますね。近いということですね。
なるほどね。
はい、
その頃っていうのは釣り人、その頃と今と比べて釣り人、友釣り人口ってどういうふうに推移しているとかあります？
その頃はね、鮎っていうのが、うん、なんかみんな、世の中がそうだったのかもわからんですけど、右肩上がり、増えるばっかり、減るということは考えなくて、河原へ行って、河原って川へ行って、うん、人の顔を見たりすると若い人が非常に、まあ、同年配が多かったっていうことが正しいですね。はいはい、そういう人がどんどんどんどん増えて、うん、行って、うん、いったという時期でしたね。うん、
なるほどね。まあ、30年前になったら僕が20代後半なんで、まあ僕の認識ではおそらくね、僕小学生の頃とか関西の釣りとか見てると、やっぱ友釣りの特集ってすごくあったんですけれども、で友釣りってみんなやってんねんなっていうので、それがまだずっと続いてた時期っていうことですよね。どんどん上がっていってたと。 それがいつの頃からか、今は僕の認識ではかなり少なくなってると思うんですけれども、どうでしょう、推移としては。
そうですね、やっぱり少なくなってると。その、はい、年代がずっと高齢化して、はいはい、で新しい人がまあ増えなかったということもある、うん、それは先ほど小川さんが言われたように、やはりその入りづらい、それからまあ価格、その釣りのディーラー自身が売ってる竿、いろんなものが一品ずつが高額すぎたというか、いうような状況で、そこへなかなか入りにくかったということもあるし、で友釣りっていうのは一人で行ってすぐに竿を出して、できるものではなくって、 そこに誰かがついていって、はい、手ほどきをして、それから2回目3回目が始まってくるというような状況、うん、そういうようなものがあったから入りにくいということがあったんじゃないでしょうかね。
は
い、
物部さんは始めた時っていうのは誰かに教えてもらったんですか？
はい、私は会社の同僚、まあ渓流釣りはずっとやってたんですけども、うん、その時に、会社の同僚から鮎釣りせえへんかとしてめえへんかということで、はい、友達の誘いがあって、3人ですかね、
うん、
私を入れて3人であちらこちらへ行き出したということが始まりですね。はい、ただその中に1人少し、まあ、詳しい人がいてて、その人から教えてもらったというような状況です。う
ん、はい、その当時ってね、友釣りって釣りクラブっていろいろな釣りのジャンルの中であるじゃないですか。
はい、
友釣りばっかりしてる釣りのクラブみたいなのはあったんですか、身近に。
それはなかったですね。うん、ただ好き、釣りクラブは船も行ってましたし、うん、まあ、鳩も行ってましたし、みんな何人か集まって行ってましたけど、その中でその3人だけが鮎釣りを、はい、をしてみしようということでやりだしたということですね。だからおっしゃるように、そういう鮎釣りのクラブっていうのは非常に少なかったと思います。
うん、まあ、そういうのがないとね、きっかけが結局ねないと始められない釣りではありますね。 そうこうしているうちにやっぱり減ってきたっていうことで、
はい、
それは何年ぐらいから実感してます？
何年っていうことではなくて、最近特にその川、うん、その魚釣りの場所、釣り場で、
うん、
格好は非常にカラフルで、着てるものはカラフルで非常に格好がいいんですけど、はい、いざこの帽子を取ったり眼鏡を取ったりマスクを取ったり話をして、
うん、
まあ、釣り人と話をすると、うん、同年配の高齢者の人が非常に多いと、
は
い、でやっぱり若い人っていうのはもうあまり見られないって怒られますけど少ない状況ですね。
竿も高いのあるんで、竿とかそういう道具類もなんか特殊じゃないですか、
はい、
ね、上田から始まって、うん、何かその竿もね10万ぐらいしますしね、で仕掛けもちょっと分かりにくいぐらいって、なんかそういうイメージ僕はあるんですけどね。釣り道具屋なんか行くとよくああいうコーナーありますけれども、
さすがにね、やっぱり知ってる人と一緒に行かないと、一人で鮎釣りしよう言うて、道具はいろいろ情報があって変えたとしても、そっから先ですよね。
ああいうの、そのトムね、トムのそのトム釣り用のおとりもね、それ売ってる場所も限られ、今限られるでしょうし、昔はよくね解凍釣りとかやりましたけど、うん、今はかなり少なくなってるでしょうしね。
うん、でなるとあれですね、漁協さんとかも一応その遊魚っていうのは結構まあ収入源にはなってたと思うんですけれども、何か対策とかされてたりとかしてます？
私自身が対策、それともおとり屋さん自身が、
おとり屋さんとかそういう大野上さんがいろいろ各地釣り行った時に何かこういうことしてんねんっていう話を聞いたとか何かあります？
おとり屋さんはね、やっぱり先ほど言われてたように非常に減少しています、
うん、
だから川下川、まあ、上流部か下流部、
うん、
どこにあるのかって、はいはい、川内で行くとずっと最上流まで行ってもおとり屋さんがない、ここで買っとかな、ないっていうようなところがもう増えてきましたね。それおとり屋さんも全く同じことで、やり始めた頃は同年代の人、そういう人が非常に多くて仲良くなってた人もいて言ってましたけど、現実にそれが今になるとみんな高齢で辞められている方が非常に多いと、はい。ただまあそれだけでは食べられないこともあるんでしょうけどもね。だからその他のお店と併用しながらやっておられる方が非常に多いと、
はい、そうか、なんかあれですね、山村の過疎化の問題に近づいてきましたね高齢者ばっかりっていうのがね。そうか、確かにね、最近なんでしょう、釣り雑誌的なものがなくなってしまって、昔の釣り雑誌っていろんな釣りが載ってて、自分全然興味なかったのにそれ見て、あ、やってみようって思うことがあったと思うんですけどね。今インターネットになっちゃうと、とりあえず自分の欲しい情報が決まっててそれを取りに行くっていう状態なんで、ああいう釣りに触れる機会っていうのは若い子らがないんかもしれないですね。友釣りっていうのもね、やっぱ難しそう
ですね。そうです、あと釣りね、釣り具屋に行ってもね、アユ釣りコーナーが2階の方にあったりね、
そう
にゃーにあったりね。今ルアーがメインだから、本当にそんなでね、ちょっと道具にも触れづらいっていうのもあるんでしょう ね、
でも私が始めた頃10年経った後でも、やっぱりそのアユだけの特売所、いうの特売って別の場所にね、特設エリアなんか設けて、そこで鮎の道具ばっかりをやっておられる時期がずっとありましたね、うん、それはまあ右肩上がりの、はいはい、時期でしたけどね、それはすごいなと思いました、うん、今は先ほど言われたようにもう2階の方で聞いて、うん、どこにやってありますかって聞いてからね、うん、いや、でないと新しい店だとわからないくらい、
店によってない場合もありますよね、
うん、だからもう非常、今言われたように非常に少なくなってますね、うん、ああいうっていうのは1個の単価が非常に安いですからね、
うん、
はい、
そっか、なるほどね。友釣りってあれですもんね、日本結構これ日本特有の釣りではありますしね、ああいう自身が ね、
はい、
このまま衰退してなくなっちゃいそうな雰囲気があるのは非常に寂しいなとは 思ってる今日この頃という話
です、ね。まあ、もうちょっと時間もあれなんで、今年は物部さんはどんな釣りを目指されましたね。
去年がね、まあ2桁2桁弱なんですよ、調校したのが。特にまあ自分がコロナにかかったこともあって少なかったんでしょうけど、そうですね、やっぱり2桁っていうのは回数ね、まあ20回前後やっぱり行きたいなというふうに考えていますね。
基本時期がね短い釣りでありますもんね。
でも5月から11月くらいでしょ。5、6、
最近長くなりましたね。
ただまあ自分の好きな川っていうのがね、やっぱり20年ぐらいこうやってくるとね、どの川が自分に合ってるとか、自分の好きな川があって、そこへ行く傾向が多いですね。
まあそうですね。まあというのでね、今年も鮎釣り、
そうですね、
またご報告いただければというふうに、秋頃思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
失礼します。